エンタメに言葉ないと。台湾在住のぐんちゃんと
フランス在住のレイ、二人合わせてゲラテイナーでお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、お久しぶりです
ね。何億光年ぶりやろな。
みんな、あぶねー、歌いそうだった。あぶねー引っ掛けてきたな。早速トラップにはまりそうだったけどね。今日は、今我々、はい、こうおしゃべりをする中でね、
そうね、
実際俺とレイは会ったことがなくて、
うん、うん、そう、
まあ、ビデオ通話とかはあるけど、
あるけど、
でも会わないってことは、まあ、言葉でこうやり取りをしてるわけよ。表情っていうよりかは、
そうね、言語、
そう、収録は完全に言語だけでこうやり取りをしてて、うん、打ち合わせも別にビデオ通話で打ち合わせしないわけじゃんか。
うん、言語、
そうなんですよ、言語なんですよ、
はい。
でね、これってエンタメにおける、はい、エンタメに置き換えると、
うん、
こう、まあ、まあラジオも言うてしまえばエンタメだけど、
うんうんうん、
その、まあ、お芝居とかダンスとかいろいろ種類がある中で、
うんうん、
言葉を扱う芸術とエンタメと、
うん、
言葉を使わないで表現する芸術っていうのがあるわけよ。
あります、あります。
でもどっちにもまあ感動したりさ、好きな人っていうかファンがいるわけ
だから、うんうん、そうやな。
この違いは何なんだろうなっていうのをちょっと今日は2人で追求していこうかなと思います。
めっちゃおもろいやん。
めっちゃおもろいやん。
そういうさ、ぐんちゃんのさ、そのおもろいやんさ、あの言語的にはおもろいやんやねんけどさ、笑っちゃうのはさ、その言語がおもろいっていうよりさ、私が笑ったのはぐんちゃんのその声のチョイスに笑ってちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。
いや、そういうことよね。
そういうことよね。そうそうそう。
うん。
そういうこと。
そういうことね。
そう。
わかるよ。
だって
例えば
クラシック音楽はさ、
うん、
歌詞がないものもあるわけやんか。
うんうんうんうん、うん。
音楽だけ。でも歌、うん、歌のあるやつらはさ、その歌詞が要するに伝えたいことじゃんか。
うんうんうんうんうんうん。
でも歌詞のない音楽何伝えたいかってさ、でもあるわけやん、
うん、
中学の時ってやっぱ教科書に書いてあるわけよ。
ある
ある、ここはこういうシーンでみたいなのが書いてあるけど、全然歌詞ないからなんでってなるわけよ、
ね、なるなるなる。
どういうことなんでしょうね。
私が今パッと思いついた仮説は、
ほうほう、
言語で表現してあるものは多くの人間がその言葉に対しての定義、同じ定義を持っているから、多くの人が何やろ、理解しやすいのではないかと思う。
あー、なるほどね。共通の理解があるってことか。
そうそう、同じ定義のものが多くの人持ってるか、
うんうん
うん、で例えば音楽、クラシック音楽だとしたら、
うん、
きっともちろんそのクラシック音楽に長けてる人、勉強してはる人は、ああこういう、なんだ、なんか何コードを使ってこういうメロディーだから私は感動するんだみたいな分析はできてはると思う。けど私みたいな素人からしたら、そういう専門知識イコール何やろ、同じ定義を持ってへんから感動が、まあ、するかもしれんけど、なぜ感動してるかが同じじゃないんやと思う。だから私が思うのは、例えば絵見るやん、美術館で絵見るやん、
うんうんうん、
で例えばパッと見た時にめっちゃ抽象的やなって思っても、その横にあるちっちゃい文字で書かれている説明文を見ると、はーんってなんのはやっぱり言葉を読んでるからやと思う、
うんうん、なるほどね。
いかがだろうか、私のこの仮説は。ぐんちゃんも納得させられたのかどうか。
いや、だいぶそうかって思った。
やったやったやった。
なるほどな。
うん、だから例えばその映画見てるやん、
うんうんうん、
映画見てる時に まあ、日本映画じゃなくてさ、海外の映画を見るときにその言語を知ってるか知らないかでも捉え方って違うと思うし、なんでかって言ったらね、言語が違うからさ、
うんうん、
いくらその人が何、映画の中の人が言語で喋ってたとしても私たちはその言語の定義を知らんから感動が違うものだってね、翻訳とかされたらさ違う意味になっちゃうやん。
そうね、確かに。まあそら言語が分かる分かんないもそうだけど、その国によってさ、うんうん、考え方とか文化が違うからさ、すんごい当たり前のようになんか、
うんうん、
ね、言われてもさ、
うんうんうん、
周り笑ってても笑えない時ってあるやん。この海外
ある、ね、あるあるある、何そのジョーク、うんうんうん、
何がおもろいねんってなるやんか。
あるある。
そういうのも多分言葉を使うエンタメかそうじゃないかっていうところで、多分言葉を使わないやつは全、
うん、
みんな受け取り方違うけど世界中の人にこう、
うん
う
ん、
いけるよね。
そうね、伝わるよね、
うんうんうん、
なんかダイレクトに伝わるよね。
そうね、
そのなんやろう、あ、この言葉の意味はこうだからこういう意味かっていうのは考えずにその五感に直接呼びかけてくるやん、
うんうんうん、
歌にしろダンスにしろいろんなことにしろ。
そうね、
うん、あと脳みそに、何やろ、脳みそに語りかけんのが言語で表現しているアートで、感覚に感覚に呼びかけているアートが、何やろな、身体表現とか違う、なんていう、なんやこれ、これこそなんていうカテゴリー、
むずいな、
むずいな。身体表現だったりだとか絵だったりだとか曲だったり、
ね、非言語表現だね、なのかな。
あん、ナイスです。
どうも。いや、ちなみにレイはその多分、
うん、
まあその言語を用いた表現が多いと思うんだけ
ど、うんうん、うんうん、
その非言語表現もやってたわけやん昔は。
そうね、クラシックバレエダンスやってます。
その2つとも経験した人としてはさ、
うん、
どっちの方が好きとか、うん、嫌いとかある？
まだ身体表現の方が自分の何やろ感情とかを出しやすい。
非言語ってこと？
非言語、非言語、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
だって例えば私の喋ってるこの声やったりとか、
うんうん、
でも言葉で説明するよりかまずリアクションなんか笑っちゃったりとか、はーんとか、なんか声のなんていうん、トーンとかで表現しがち先に。
あー、はいはいはい。
きっとなんか言語で何表現できやすい人っていうのはすぐに言語でリアクションすると思うね。
うんうん、
なるほどねとかさ、
あー、そうね、
面白いなとか。それよく私はへへって笑っちゃうん
だよ。ああ、確かにそうか。
うん、となるとやっぱりまだ非言語の方がいいな、あの非言語表現の方が私は表現しやすいなと思うけど、ぐんちゃんはどっち？
ああ、なんか言語って怠惰なのかもしれないね。
お、というと？
人間がその、うん、ダンスとかもともと言葉が喋れなかった頃は、
うん、
多分。
うん、
ダンスとかっていうさ表現でさ、
うん、
で絵とかっていう表現をしてたわけだけど、うんうん、そっからそれだと表現力が足りなくなってきて、うん、どんどんどんどん人間は、うん、そのパフォーマンスの力、エンターテインメントの力を文字とか言葉とか声とかに頼るようになってって、もしかしたら昔の言葉が生まれる前の人たちは今の俺らよりも圧倒的な表現力があったのかもしれないなっていうふうに思いました。
タイムマシーン乗って見に行きたいな。い
や、ほんまそうやな。ということでエンディングです。
はい。 今夜はエンタメに言葉ないとをお届けしました。私は本編でも言いましたが、非言語の方が得意なんですね、表現するときに。だけど今日は言語のことを喋るから思って、めちゃくちゃ頭使ってる雰囲気がありますが、ぐんちゃんはどうですか？
いや、頭痛い。でも俺はあれかな、うん、その、うん、レイの分類の、うん、なんて言うんだろう、分け方というかさ、
うん、
これがこうで、うんうん、これがこうでっていう、そうさ、話を聞いてすごい、うん、あー、うん、確かにと思ったわ。
ほうほうほうほうほう、ぐんちゃんも言葉でエンターテイニングしちゃったっていうのを皆さんが耳当たりてしまった、そんな収録となりましたかね。
はい、おせ
ということで、いかがでしたいかがでしたでしょうか。ご意見ご感想がありましたら、概要欄の Google フォーム、ラジオトークでお聞きの皆さんはお手寄り機能よりお送りください。またぐんちゃんと私レイのそれぞれのラジオ番組、ツイッターなどを概要欄に載せていますので、ぜひ遊びに来てみてください。では次回のきっと伝えないとでもお会いしましょう。お相手はゲラテーナーのレイと
ぐんちゃんでした。
メクシー、ボスワレ
ー。そのなんか、へーのあの発音がすごいよね。ボンソワー、へへへへー。